今日はコロサイ人への手紙の第2章です。このところにはキリストに結び合わされることが語られています。一節に苦闘しているという言葉が出てきます。また二節にも私が苦闘している。パウロは何のために苦闘したのか、それはこのコロサイの人たち、またラオデキアの人たちやその他パウロと直接顔を合わせたことがないクリスチャンの人たちのために、言うなれば信仰の格闘をしている。そして彼は牢獄の中にいたわけです。おそらく彼ができることはそうした人たちを覚えて祈るということであったと思います。じゃあ彼らがどのようになってほしいのか。二節の終わりに神の奥義であるキリストを知るようになるためですと彼はそう言っているわけです。このキリストを知る、神の奥義とあるわけですけれども、これは先の1章27節にあなた方の中にお会えるキリスト、栄光の望みのことです。ですからキリストが彼らクリスチャンの心の内に生きて働いてくださるようにと彼はそのことを願い祈り、言うなれば祈りの中に彼は苦闘をしていた。まあ私たちも取りなしの祈りをするということがあります。自分の力でその人を助けてあげることはできない。しかし神様に祈り、そしてその人たちが勝利を得ることができるようにと私たちは同じように苦闘して祈り、またキリストを私たち自身も知り、私たちのうちにこの栄光の望みが与えられることを私たちは求めていかなければなりません。そして3節にこのキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていますとあるわけです。キリストご自身は神の御子であり、また神であるわけです。言うなれば知恵と知識、それは神の知恵、そして神の知識、それが私たちのうちに与えられる、まさに宝のようなものであり、それは人間の知恵とか人間の知識によらない。神様が私たちを教えてくださり、そしてまた力を与えてくださる、そのことを私たちのうちに持つことができるわけです。9節にはキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。神の満ち満ちたご性質、それは愛、喜び、寛容、忠実、柔和、自制といった聖霊によるところの豊かな身であり、私たちは心がこの御霊の身によって満たされていく。十節のところにもあなた方はキリストにあって満たされているのですとあるわけですけれども、自分の心を満足させ本当に満たされるものは何であるのかということを私たちは知らなければなりません。八節にはあの虚しい騙し事の哲学とあるんですけれども、おそらくこれはギリシャ哲学、その当時のグノーシス主義のことを指しているのではないかと思います。でも本質的には今日もいろんなこの世の知恵、この世の学問、またこの世の映画、そうしたものがあるんですけれども、それらのものが本当に自分を満たしてくれるものかどうかということを私たちはクリスチャンとして知る必要があるわけです。そしてこのコロサイの教会も試みにあった、それはキリストは神でないというような、そのような言うことを言う人たちが入ってきたわけです。しかし5節のところを見て、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。教会は揺り動かされなかった、そしてキリストに対する固い信仰とあるわけです。イエス・キリストが誠の神であり私の救い主である。そして6節にはキリストにあって歩みなさい、もうキリストの中に生活しなさい、そう言われているわけです。魚は水の中しか生きることはできないわけです。 金魚鉢がありますけれども、じゃあその金魚は外に出て生きることはできるのか、できないわけです。言うなればクリスチャンもキリストの中にあって生きることができる。キリストの愛に満たされて、そして私はキリストの中に生かされている、そのことを信じる、それがクリスチャンであると思います。7節にはキリストのうちに根ざし立てられ、お知られた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。これがやはり一番大切な私たちの生活ではないかと思います。自分がキリストに根ざしているだろうか、そしてまた聖書を読んで教えられた通りに信仰を固く持っているのか、そして感謝するということであるわけです。11節を見るとキリストの割礼ということが出てきます。旧約聖書には割礼のことが出てきます。それはアブラハムが神様と契約をした、そしてその印として割礼を受ける。でも今日私たちはそうしたことはしていません。パウロはここでキリストの割礼を受けた、それは実は12節に出てくるバプテスマのことであるわけです。バプテスマは何を意味しているのか、キリストと共に葬られキリストと共によみがえらされた、神の力を信じたということであるわけです。私たちはキリストと共に死にキリストと共によみがえらされる、自分はキリストに生きている。それはパウロ自身がもはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きているのである。彼はそのことを告白しましたけれども、私たちももはや自分の肉や自分の自我で生きるというのではなくて、そういう自我は十字架につけられてキリストが生きておられる。キリストの圧倒的な勝利、そしてまた私たちはその喜びを与えていただいて感謝をして生きるということであるわけです。13節のところにはこの肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました、私たちのすべての背きを許しという言葉が出てきます。コロサイの教会の人のほとんどはこのユダヤ人ではなかった、古い旧約聖書の契約に預かるものではなかったわけですけれども、しかしキリストと共に生かしてくださる、そしてすべての背きを許し、罪がすべてこのキリストによって許される。14節にはさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にしということが出ています。債務証書っていうのは借金の証書です。もうこれだけ貸しがある、これだけ借りている、そういう債務証書がすべて無効になる。マルチン・ルターは宗教改革の時に心の戦いがあった、そして彼は悪魔から責められて、お前は偉そうなことを言ってるけれども、もう奥さんに悪口を言ったりとか、学生に文句を言ったりとか、そういうことをしただろうということを次々と悪魔は責め立ててきた。彼はそれを一つ一つノートに書き記していったそうです。もうたくさんの心に攻めてくるものがあった、そしてもうこれ以上ないのかといった時に、もうもはや責める心言葉は聞こえてこない。彼はその上になんと赤インクで御子イエスの血、すべての罪より我らを清めると書いたら、なんと悪魔のその試みは去っていったという逸話がありますけれども、私たちも自分の心の中に責め立てている債務証書がないだろうか、そしてすべての背きが許されただろうか、私たちはそれを明確にする必要があるわけです。パウロは14節のところでそれを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました、出てるわけです。ですから私たちは自分を責め立てるものを十字架につけなければいけない、そして自分自身が十字架につけられてキリストと共に死にキリストと共によみがえる、そのことを私たちは与えていただかなければならないわけです。 キリストは私たちを勝利に導いてくださいます。15節にはキリストの凱旋の行列に捕虜として加えられ、晒し者にされました。これはもうパウロの生き様です。彼はかつてはキリストに敵対するものであった。でも彼のその心の思い、すべては武装解除され、そしてもうキリストの虜となって晒し者にされました。彼は事実キリストを述べ伝えるということによって捉えられて、そして獄屋にいる。それが晒し者になっている、苦難を受けている、獄屋の中でも苦闘しているっていう彼の姿です。ですから私たちもある意味本質的には同じところがあると思います。イエス様を信じた、でももうもはや戦う必要はない、もうキリストのものとなった、でも晒し者にされる、クリスチャンだからということでいろいろ迫害や非難を受けるっていうことが出てくるわけです。しかし必ず私たちはこの勝利の凱旋につながるものであり、やがては天国に導かれるっていうことを知らなければならないわけです。17節にはこれらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにありますとありますけれども、これらというのは16節にある食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことということにあるわけですけれども、この食べ物と飲み物について21節にはつかむな、味わうな、触るなといった定め、これはレビ記に出てくる清い食べ物と清くない食べ物があったわけです。そしてユダヤ人はそういうことに縛られていた。また祭りとあるんですけれども、旧約聖書には杉越しの祭りとか狩り用の祭りっていうのがあります。じゃあ今クリスチャンは杉越しの祭りや狩り用の祭りを旧約聖書通りに行っているのか、私たちはしていないんです。しかしその代わりにイエス・キリストがこの世に来てくださった高誕祭、クリスマスをお祝いする、そしてキリストが死の中から蘇られたイースターを私たちはお祝いするわけです。まあ、安息日とあるわけですけれども、イエス様はご自身が私は安息日の主であると言われたわけです。ですから旧約聖書に出ている律法というのはまさに来たるべきものの影である、本体はキリストにある、私たちはキリストに従っていかなければならないわけです。ですから私たちはもはや律法に縛られていくものではない。22節のところにはもうこれらはもう消滅する、人間の戒めや教えによるものです。もうパウロの時代にはものすごい細かい規定がたくさんあったわけです。ですから手でもうもみをこう取ってですね、麦を食べるだけでもそれは労働だって言って、もうめちゃくちゃな規定がいっぱいあったわけです。しかし23節にはこれらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行の上に知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけです。パウロはそう言ってるわけです。彼ももともとは律法学者、パリサイ人だった。人々から尊敬されるっていうような生き方をしてたんですけれども、しかしキリストを知ったときに、なんとそれらのものは虚しいものか。しかし自分がイエス・キリストの十字架によって許されて、そして神のことを責られる、そのことの大きな喜び、また感謝、彼はそのことを牢獄の中にあってもはっきりと証しをしたわけです。19節見ると、この頭が元になってとあるわけですけれども、この頭とは誰か、イエス・キリストです。そして体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、体全体、それは教会に連なる、キリストにつながる私たち一人一人のことですけれども、私たちがこのイエス・キリストによってつなぎ合わされて、神に育てられて成長していくとあるわけです。私たちはキリストの本当にこの御丈にまで成長していく、キリストに似たものとなる。私たちはキリストの体です。頭につながって手や足や胴体がある。 体の一部だけが成長して他は衰えていくというならば、その体は健康ではないわけです。健康な体は全部が一緒に成長していく。ですから私たちはキリストの体としてお互いに助け合い、キリストにつなぎ合わされて共に成長していくものとさせていただきたいと思います。